私の弟は夏休みになると一人で遊びに来る。そして夏休みの終わり頃までずっと一緒にいる。大学入学を機に地元を離れ、一人暮らしをしている私の部屋へ。最初はびっくりしたけど、今はもう慣れた。発展途上の寝顔を見ていると、不思議なくらい癒される。この子は、私が物心ついた後に生まれた。年が離れているのは、両親が再婚をしたから。つまり、血が半分しかつながっていない。そんなことは関係ないとばかりに、私たちは仲良くなった。何をするにもついてきて、何をしてても楽しい。生まれたてから見てきた弟は、離れていても成長著しい。でもまさか、実家を離れてもついてくるなんて。しかも一人で。最初は道に迷っちゃって、でも泣きついてこなくて。遅いから心配になって電話したら、半泣きになってるのをぐっとこらえているのが分かった。男としての自覚が芽生えてきたのか、私の前では弱音を吐かなくなった。寂しいような、嬉しいような、不思議な気持ちが駆け巡る。そして今年もやってきて、遠出に疲れてベッドを半分占領。やれやれとその隣に潜り込み、向き合う形で寝そべる。去年よりも少し狭く感じる。この子は少しずつ大人になろうとしている。外見が大きく変わると、中身もそれに伴って変わる。どう変わっていくのかなんて、本人すら知らない。できれば、可愛いままでいてほしいな。なんて思いながら、その日は眠りについた。まどろみからの目覚め。外はすっかり暗くなっていた。何か音が聞こえる。近くからピチャピチャッと粘りを含んだ水の音が。ぼーっとした視界が鮮明になっていって、まず目の前にあるはずの弟の顔がない。そして上半身が空気にさらされていることに気づき、あらわになった胸の先端部分がなぜか生温かいことに驚く。見なければいけない何がどうなっているのかを。でも見てはいけない。見たら後戻りできない気がする。思考を巡らせる。でもそれを遮るように優しい愛撫が胸に広がっていく。母親から求めるようにチュッチュッチュッチュッと可愛らしい音を立て、舐めて吸い上げて中の液体を持っていかれてる。私は出産経験はおろか、ろくに恋愛をしたことがない。告白はそれなりにされたけど、自己防衛が先に立つ。何が目的で？どこが好きになって？私の何を知っているの？めんどくさい言い訳ばかりをして回避してきたから。なのに、私のおっぱいからはいつからか母乳が出るようになった。勝手に膨らみ、勝手にお乳を宿し、そして今、勝手に吸われている。自分だけの秘密が、可愛らしく吸い取られていく。しかも、相手は弟。怖い。どう反応していいのかわからない。そして、そこから湧き上がる自分の声にびっくりしている。こんな自分は知らない。特に、この状況はまずい。 何かしなければいけない。止めるのか、咎めるのか。でも、絶対に傷つけたくない。この子だけは。恐る恐る、首を動かして、視線を下に下げる。弟の目は、開いていなかった。やはり天使のような寝顔で、それは変わらない。男としての求めに拒絶を表していた体から、少しだけ力が抜ける。去年までは、そんな兆しはなかった。彼の成長についていけない。男の子が怖い。でも、大好きな私の弟。こんなことですぐには嫌いになれない。目をつむっているから、無意識に求めているだけかもしれない。お母さんが母乳を取り上げるのが、この子には早かったのかな。もっと欲しかったのかもしれない。でも、それを私に求められても、どうしていいかわからない。耐える。ひたすら耐える。母乳を吸い上げられる感覚に、脳髄がしびれそうになる。甘ったるい匂いが、弟の口から漏れる。封印していたものを、一番引き出しちゃいけない男の子が引き出している。薄暗い中で、密着して、吸われてると思ってたら、いつの間にか舐められていたり。無意識だから、悪気はないんだから。そう心の中で言い聞かせながら、無邪気な弟の様子を脳裏に並べる。お手手つないでお散歩したり、ゲームしたり、おしゃべりしたり。そんな光景が、弟の無垢な笑顔が、舐められるたびにかき消える。どうしよう。終わりの見えないこの状況を何とかしようと、下半身を動かして。ぬるっとした硬いものに太ももが当たり、また全身を硬直させてしまった。時間が止まったかのような錯覚にとらわれながら、足をもぞもぞと動かし、それが何なのか確認する。すると、弟の舐めに生めかしい吐息が混じり始めた。この位置からでは、弟の頭と私の胸が邪魔になって見えない。いや、見えなくていい。本能的に、それが何か分かってしまったから。直接見てしまったら、完全に終わってしまう気がするから。でも確か、男の子の終わりは、それが果てるまで。しかし、理解したからといって、どうなるものでもない。姉が弟にアクションを起こし、射精を促すなんてことは、あってはならない。当たり前の思考に至るけど、でも、終わりが見えない。それに、さっき当たった感じだと、パンパンに膨れているといった印象だった。無視していいのだろうか。もしかすると、ものすごく苦しいのかもしれない。こうなっちゃうと。それを紛らわせるために、チュッチュしてたりするのかも。今まで一切考えてこなかった男の子の生態について、必死に頭を巡らせる。なんとなしにどこかで見聞きしたこと。友達の話。知識が薄すぎる。こんな場面でそれを後悔することは想定していない。でもやはり、すごく膨れていると思うから。医療行為だと思えばいいんじゃないか?という結論に達した。そう、大好きな弟の苦しみを救えそうなのは、目の前にいる自分だけ。誰にも相談なんてできないし、それ以上に今は深夜だから。どんどん考えが前向きになっていく。いいことなのかそうでないのかは判断つきづらいけれど。弟の顔を見下ろす。角度的によく見えないが、 やはり寝ぼけているように感じる。なんとなく、いつか必ず来る瞬間だったという気がしてきた。私は意を決して、パンツをがっつり盛り上げているらしいそれに、足をじんわりと押し付けた。生の太ももで、パンツ越しのそれを、ぐり、ぐり、ぐり、ぐり。その度に弟は、ピク、ピク、ピク、ピク。吐息は余計な熱を帯び、私の乳首を溶かそうとしてくる。知ってはいけない熱と、硬さと、他には誰もいない静かな夜に、私のベッドの上で、弟と、不意に不思議な感情が押し寄せてきそうになって、押しとどめる。知らなくていいし、知ればどう考えてもめんどくさい。私は普通に行きたいし、このまま大学を卒業し、就職する。自分の未来を自分の努力で買って、余った分を他に使う。弟の学費とか大変だろうし、少しくらい回せればなと思っていた。でもこれが明るみになれば、それどころの話じゃなくなる。誰も幸せにならない。普通の幸せが欲しい。弟にも、できればずっと純粋なままでいてほしい。だから、夢のままで終わらせる。私さえ気をつけていれば、次はないだろうから。乳首、いやらしく舐めすぎ。本当に意識ないのかな、この子。でも、私が股間を刺激してるから、反射的なものかもしれない。そう、これは夢だから、このまま何もなかったことにする。足を絡める。ぬちぬちと。これって、なんだっけ？ああ、カウパーって名前だった気がする。ぬるぬるすごい。それに、弟のこれはちょっと、というか、相当でかい気がする。最後にお風呂で洗ってあげたとき、もっとちっちゃかったような。これが俗に言う、勃起というものなんだな、と理解した。女の子を激しく求めて、大きくなって、よだれ垂らして。意識をそっち方面に持っていくと、匂いまで違う気がしてきた。オスの匂いを放って、私の中にあるメスを引き寄せようとしてる感じ。嫌悪感と、それじゃない何かがせめぎ合う。どっちが自分の本心か、今の私には分からなかった。まどろんだ空気の中で、必死に身動きを取る。手で自分の口を押さえたいけど、余計な動作で起こしたくない。うまく出せるよう導いていく。知らないけど。足を前後に動かしたり、ぐりぐり押し付けてみたり。弟の反応を伺いながら、慎重に、大胆に。すると、震えがどんどん強くなって、それが強く伝わってきた。必死に吸い付いてくる。情けないくらいに、面白いゲームに夢中になってる時の反応に似てる。私はあんまりゲーム得意じゃないし、特別好きってわけでもない。でも、弟のがっつきを見るのは好き。たまにすごい集中力を発揮する。よく親に、その集中力を勉強に活かせって怒られてたっけ。でも、私は逆にすごいと思った。それは、私の中には決して芽生えないものだから。どこか冷めた自分に、へきへきしている自分がいる。でもそれは仕方のないことで、だからこそ、弟の熱は貴重なのだ。ああ、そうか。こんなことをしていても、中身は変わらない。可愛いと思える私も、何も変わらないんだ。可愛い。だから、ご褒美をあげなくっちゃね。 量のパンツ越しカウパーをもも繰りした結果、私はそれを唐突にやめた。離れると自動的に弟が寄ってくるが、それを制して仰向けにコロンと寝転がす。とんでもなくでかいのがパンツを押し上げてビクビクしてる。私はそれを眺めたり、指先でちょんちょんしたりしてみた。ぬるっとした液体が絡みつき、寝ちょーっと伸びる。嫌悪感はもうない。私の中で、これは遊びに変わった。触る。びくつく。触る。びくつく。まだ小さな体に、おっきなのが乗っかっている。それはとてもレアな光景に思えて、私の心をくすぐる。そんな自分の心境の変化に、内心驚いてはいた。普通を欲している。でも、奥の本音はそうじゃなかった。多分、それだけの話なんだと思う。誰にもバレなければいい。射精もさせちゃったわけじゃないし。それに、弟が無意識に求めてきたものを無下に弾きたくない。それをさせてしまった自分の体をもっと嫌いになってしまう気がするから。えい。えい。果てられずに無念そうな、でもどこか嬉しそうな雰囲気を感じながら、ちょんちょん、ビクビクを、私は飽きずに繰り返していた。次の日の朝起きると、弟はいそいそとパンツを履き替えていた。目が合うと気まずそうに風呂場へ直行。なんて可愛いんだろう。そして私はなんて意地悪なんだろう。そして知った。平常時はやはり目立たないんだなと。勃起すると強烈に膨らみ、パンツを窮屈にする。なんかかわいそうだな、と思った。変化が急激すぎる。あの大きさは、どう考えても生活に支障が出るはず。それは、自分の体でも体験済みだから。胸に、お尻に、太もも。合わなくなった服は捨てるしかない。何か嫌なことがあっても、自分の意志で小さくすることもできない。そしてそれは、ほぼ一生ついて回ることが確定している。オナニー、知ってるのかな?どう考えても、去年までは無垢そのものだった。夏休みが終わった後も連絡取り合ってたけど、そんな素振りなく。もし、処理の仕方を誰にも聞けず、わからないとしたら?射精すればすぐに縮まるって聞いてたけど、実際に見たわけじゃないし。それに、やっぱり兄弟だから、ちょっとこの話題はナイーブすぎる。どう扱えばいいのか、自然に任せるしかないのかな。今年の夏は、ちょっと一筋縄ではいかない気がしてきた。適当に朝ごはんを食べて、一緒にゴロゴロする。勃起なし。夜にうずくのかな。一緒に漫画読んで、ゲームして。午後の講義に出て、帰ってきて。そのままお買い物行って、弟の好きな食材買って、料理して、喜ばれて、心が気持ちよくなって。なんとなくお風呂は別々に入って、なんとなく気まずい。そして、また夜が来る。漫画の読みかけでうたた寝しちゃった弟をベッドに運ぶ。このシリーズずっと読んでる。そんなに好きだったかな?この子には難しいかなと思って、あえて進めてこなかったのに。心も体も、一緒に変化していってるのかもしれない。ちょっと怖いけど、 それ以上に楽しみが増えた気分になった。暮らしに転じていかないといけない。そうじゃないと、この難局をうまく乗り越えられない気がしていた。私は今日大学で与えられた課題を黙々とこなしてから、電気を消してベッドに入った。昨日の二の舞を踏まないよう、弟に背を向けて。
暑い。お股の間が、それに硬くて大きいものに広げられて、横向きで寝てぴっちり閉じた太もも、隙間のないはずの底に何か挟まってる。寝ぼけた頭だけをゆっくりと動かし視認して、股の間からキノコがにょっきり生えているのを確認した。静かになっていた心臓が力強く血を巡らせ始める。いつの間にか生えていたデカキノコと脈動を共にするように、背後にぬくもりを感じる。暑苦しいほどに強く抱きつく形で弟が背中にぴったりと張り付いていた。偶然、多分昨日と同じように夢の中の行動、無意識であって男女のやりとりでは決してない。でもさすがに生の感触は応える。昨夜はパンツ越しだったからまだなんとか触れられたのに。忘れる。あそこに、その周辺にも、大きくてドクドク脈打ってて力強い。熱い。熱に侵されてる気分になる。知らない弟の熱が私の中に入ってくる。どう考えても今すぐに押しのけた方がいい。でももしタイミング悪く起きちゃったら、おっぱいにしがみつかれて背中に息当てられて、もし今も起きているとしたら、顔が見えない。判断がつかない。昨日の反省を生かしたつもりが逆に利用されてる。偶然なのか、男としての行動なのか、私はまたしても何事もなく終わらせたい欲求に駆られている。なんでロング T シャツとパンティーだけで寝ちゃったんだろう。でも楽なの。今さら弟の前で堅苦しい格好なんてできない。あからさまに服装を変えるとそれも拒絶に見える。仲のいい友達でもあるから、やっぱりそれは避けたい。どうしたらいいんだろう。うまく収めるには。でもなんだかこのままだと埒が開かない気がする。逃げたくても前に進めばベッドから落ちるし、それに電気ついてなくて暗いし危ない。はっきり言うのはもちろん NG だろう。肉体以上に多分精神が傷ついてしまう可能性がある。女の子を求めるのが怖くなってこの子の将来に大きな傷がつくかもしれない。それくらいデリケートな場面に直面してるのは間違いない。それは回り回ってどこかの女の子を傷つける可能性もある。人の行動の原因が何なのかなんてみんなわからないんだから。でもどうすればうまくなかったことにできるのか。昨日と同じ堂々巡りの思考が私の体から自由を奪う。ニョキって出てる。本当に大きい。それにおっぱい掴んでるって結構力強い。本当に急激に男の子になったんだなと実感する。私の体もどんどんどんどん大きくなっていって、歯止めが効かなくて自分じゃどうしようもなくて、環境が劇的に変化し、体だけが立派な女性になった。弟も同じ。体だけが大きくなっちゃってる。でも、エッチな棒も 私に埋もれて、大きいのが大きいのを求めている。なんかやっぱり自然なことの気がしてきた。うだうだ考えている自分の方が間違っているような気分になる。不思議。年齢的に先を行ってるからって必ず正しい道を選べるわけじゃない。弟はいつも自然に私を求めてくれていた。それが嬉しくて、やっぱり嬉しいな。嬉しいから私も自然にそこに手が伸びた。ジョンジョンと先端に指を押し付けては離す。いい具合の弾力が返ってきて思いのほか楽しい。弟の喘ぎ声がかすかに聞こえ始めた。指がお肉にひっつくだけで気持ちいいとか、可愛すぎると思う。はじめは大きいことにビビってた。赤ん坊の頃から知ってるし、びっくりしないはずないんだけど。でもなんだか今は、私の中に大半が埋もれてて可愛い。反応もいいし、可愛ければ何でも許せちゃう。ちゃん。ちゃん。ちゃん。ちゃん。押しては返されて、意外なほどに飽きない。手触りもいいし、不思議な心地よさがある。ほどなくして、真ん中にある穴から、透明なお汁が出始めた。指先に絡んで糸を引く。まるで挑発されてるみたいだ。私はそれを逆手に取って、ぬりぬりし始める。ぬりぬり、ぬりぬりと、円を描くように。新しい行動をすると、びくつきがすごくなる。やっぱり変わらない、素直な弟のままだ。だから私も素直に、求めるままに。ぎゅーっと、背伸びしたチンチンの裏側を撫でてあげる。指の横側を使って、ぬりゅ、ぬりゅ、ぬりゅ、ぬりゅっと、おっぱいをつかむ手が震え、私の快感を生む。こしゃくなことに、弟の指が私の乳首に伸びる。くにくにいじったり、こすったり、好き放題されている。ゲームのコントローラーを握ったり、ボタン連打したり、漫画読んだりしてた弟の指。見てて感じたことだけど、やっぱり器用だ。面白いと思うものには上手なプレイを発揮する。私も興奮してきたのか、先っぽから少し溢れ出てきた。それを糧に弟の指はなお躍動した。夢の中にいるにしては、随分と具体的な指使い。でも関係ない。私も見えないのをいいことに、好き勝手やるつもりだから。撫でる。撫でる。猫の口元をあやすように。指でクイクイすると、喜んでゴロゴロ言う。クチュクチュッと、卑猥な音が鳴って。それを鳴らしているのは私、鳴っているのは弟。信頼して預けられているのに、それを裏切っている。でも、弟と私にとっては、これが多分正解の道。どんどん溢れる、滑りが良くなっていく。そして、それは私の股間も同じだってことに気づいた。濡れている。弟がわずかに動くのに合わせて、クチュクチュと、いろんなところを濡らし合って、セックスの準備をしている。今なら、このデカマラも入る気がする。でも、それだけは絶対にダメ。絶対に。童貞と処女。弟と姉。家族。 年齢差、いろんな障壁があって、どれも乗り越えられない。だから、遊ぶ。遊んでごまかす。弟のおちんちんを猫に見立て、撫であやす。
にゃーにゃー、にゃーにゃ
ー。撫でられている方は、たまったもんじゃないと言わんばかりに震え、はち切れそうなほどに膨らんで、首を伸ばして、撫でやすくしてくれている。だから、めでてあげる。かわいいかわいいしてあげる。喜びがあふれてこぼれて、もう限界だって言ってる。だから、撫でるのをやめてあげる。そうすると、ビクビクが止まらなくて、せがんでくる。
どうしたのかな？もっと、撫でてほしいのかにゃ？
はたから聞いていれば、本当に猫をあやしているように聞こえると思う。でも撫でてあげてるのは、弟のデカマラチンチン。射精を促してほしくて仕方のない、だらしのない、大きなおちんちん。でも、私はしてあげない。放置。キュッと挟んだ太ももで、懇願を感じる至福の時。誰だろう、この人は。私？弟でも、姉でもない、本当の私？いじめたい。かわいいから。いじめて、泣かれて、それを放置したい。指にねっとり絡みついたこの液体が、涙。たくさん撫でられてうるし泣きして、でも途中でやめられた。戸惑ってる、すごく。最後までしてくれると思ってたから。昨日もやめちゃったからか、びくつきと膨らみがすごい。なぜかわかる。出そうになっちゃってるのが。この奥に溜まってる白いマグマが煮えたぎっているのが。波が行ったり来たりして、それをコントロールできそうなのも、弟のこのデカチンが私の意のままに遊ばれたがっているのも。途端に自分の中にすごい能力があるのを発見した気分。すごくいいドキドキが全身に行き渡って幸せがやってくる。うまくやれる気がする。弟をしつけられる気がする。一生ものの大きな趣味を見つけたような高揚感が押し寄せてくる。見てみたい。生で射精するところを。でも、それと同じくらい、どこまで我慢させられるか試したい。戸惑う。自分の唐突な変化に。中にあって見えなかったものが、ぶわーっと一気に花開いたみたいな。私はどうしたいんだろう。弟はどうして欲しいんだろう。このまま続けるのか、やめるのか。悩んでいるうちに、とある変化が起こった。弟の射精感がピークを過ぎ引いていく。振り出しに戻ったのかと思ったけど、そうでもないらしい。引かれると追いたくなっちゃう。指を優しくあてがって、また裏側をこする。くちゅくちゅ、くちゅくちゅ、まどろむように撫でてあげる。そうすると、またぐぐーっと硬さを増して、射精の準備を始める。また止める。ビクビクする。それを繰り返す。バカみたいにカウパーが出てきて止まらない。背中に当たる弟の吐息も熱すぎる。昨日は向かい合わせだったから気を使ってた。でも今は、見えないのをいいことに、なすがまま。ものすごく激しく求められている、私の指が。声に出すことなく、一生懸命全身で伝えてくる。でも私は、射精させてあげない。ここまで来たら、 どこまで行けるのか知ってみたいから。じらす、どこまでも。もてあそんで、遊んで、かわいいを引き出す。そろそろ限界っぽい。このまま放置もありかな。でも、さすがにかわいそうかもしれない。それに、やっぱり、射精するところも見たい。そっちの好奇心を抑えることができない。撫でる。撫でる。大きな声で泣かせるために。つやめかしく促しながら、じーっと穴を見つめる。裏筋のところを重点的に攻めてあげると、すぐに弟の硬直が最高潮に達して。大きな白い波が何度も私を襲った。最初の精子は目の前を通過し、その後は顔にかかって、それまでの空気を一気に変えながら、私とベッドを汚していく。暑い。とにかく暑い。暴発とも言える射精が顔まで飛んできて、べったりと張り付いた。匂いがすごい。びっくりするほどの独特な匂いに包まれる。さっきまでの部屋の空気が、どこかに追いやられちゃったみたい。すごく濃い。聞いてたイメージと違う。友達の話では、もっと薄くて透明感がちょっとあるって言ってたのに。もともとの弟精子がそうなのか、それとも私が意地悪したから濃くなったのか。頬にひっついたのが、重たげにゆっくりと流れ落ちてきて、ちょうど口の端まで来たから、本当に何気なく、ペロってしてみた。まだるっこしい体液が、舌に絡みつく。変な味がしたけど、好奇心が、それを喉に運んでいく。自分でも驚くくらいの、甘ったるい声が吐き出される。味はやっぱりよくわからない。ちょっとした苦みは感じられる。でも、それ以上になんか、満たされる。コクのある喉越しに生命力を感じる。弟の子だね。それを飲んじゃったことに対する罪悪感。それと一緒に駆け巡る快感が、脳みそを焼き切りそうで怖い。まだビクビクしてる。弟チンチンが、もっと撫でてほしいのかなって思ったけど、体をねじって太ももから放り出す。もう十分してあげたから、今日はもうやらないの。まるで最初からなかったかのように、スーッと熱を引く。お尻でまだびくついている弟の息子を無視して、ベッドから立ち上がり、軽くシャワーを浴びて、こびりついたカウパーと精液を洗い流す。上手に飛べなかった子は、洗い流されるか、ゴミ箱に捨てられる。あるいは、女性の体内で死滅する。まあ、それは本望な子もいるだろうけど。意味不明なことを考えながら、シャワーから出て体を拭き、干してあった別のロンティーとパンティーを身につけて、ベッドに戻った。清潔感のある匂いと、いやらしい匂い。混ざり合うそれが、なぜか心地よくて、そのまま、深い眠りについた。次の日の朝、弟は気まずそうだった。私が起きる前にシャワーを浴びたらしく、すっきりはしていた。気まずさに乗っかって、無言で行動する。 何も言わないでいると、弟はさらに気まずくなっていく。それを横目と雰囲気で楽しむ。いつも通りにはしないし、あからさまにもしない。起きていたのか、寝ていたのか。お互いがお互いに対し、明確な答えを持っていない。その曖昧さを楽しむ。面白いから。私はこの状況を心底楽しむことにしたのだ。何かあれば、私が守ってあげればいい。楽しいと引き換えに、その覚悟は固まっていた。仕掛けてきたのは弟から。だけどその結末は私が作るのだ。なんとなくそわそわした一日を過ごし、お外が暗くなってから一緒にお風呂に入ろうと誘う。弟は一瞬びっくりした顔をして平静を装った。そう、去年までは一緒にお風呂なんて普通だったのだ。でも今年は違う。でも違うってことを理解しちゃいけない。理解しちゃったらもう一緒に入れなくなるから。だから知らないふりをする。それを押し通せるのかが今回の鍵になる。そして私の狙いは、もちろんそれを崩すこと。弟の知らんぷりをくすぐって勃起させて反応を楽しむ。意地悪だ。でもドキドキする。まるで私が子供で弟が大人みたいだ。新しい世界がブワーッと広がって、そこへの好奇心を抑えきれない。おいでおいで、服脱がせてあげる。満面の笑みで手招きする。弟はこれから起こることを想像できずに尻すぼみだ。大丈夫だよ。そんな警戒しなくても。はい、いい子だね。万歳して。シュッと。シャツを脱がすと、弟の匂いがふわっと広がった。髪の毛もふわっと広がっちゃって、可愛くてくすりとする。それを横目に、私も服を脱ぐ。何の臆面もなく、スルスルと。堂々としていればいいのだ。去年までは何事もなく一緒に入っていたのだから。シャツを脱ぐと、すぐに生乳。遠慮なく行くと、ブルンッと、その存在感を誇示する。もうその段階で、弟のチンチンはフル勃起してしまった。やっぱり私のおっぱいが好きみたいだ。かわいい。慌てて隠そうとしたから、軽く笑顔を向けてあげる。隠さなくても大丈夫だよ、というメッセージを込めて。弟は恥ずかしげに、身をよじりつつ、股間から手をどける。大きな男性器の先っぽが、意気揚々と、こちらに向けられていた。明るいところで初めて見たそれは、やっぱり不釣り合いで。顔は恥ずかしそうなのに、股間は誇らしげ。男の子って不思議。堂々としていい大きさなのに、世間がそれを許さない。やっぱり理不尽だなぁ、と感じた。パンティーを脱いで、カゴの中へ。不安げな弟の手を引き、バスルームの中へ。シャワーを出して、温度を確かめる。弟を椅子に座らせて、後ろから温めてあげる。水に濡れていく弟の体。綺麗な肌に水玉が流れていく。その間、二人は一言も交わさなかった。水の音だけが場を支配している。どうすれば正解なのか、全くわからない。そんな曖昧すぎる空気が漂っているのを感じる。だから私は、シャワーを切り、元の場所に置いて、ボディーソープを手に出してから、弟の背中に胸を押し付けた。どう？ドキドキしてるの伝わってる？そう言わんばかりに、ぎゅうぎゅうと、乳首が強く擦れる。 心臓が一直線に並んでいる。心音が絡まって複雑な温度をとっている。まるで命が二つに増えたよう。今までで一番強く弟の存在を感じる。
ああ、好きなんだなって思った。
今まで感じていた好きとは違う重みのある好き。愛なのかもしれない。でも感じたことがないからわからない。お互いにそうなのかもしれないし、一方通行の感情かもしれない。勃起がすごい。私に向かって勃起してくれてる。もしかするとまだ私にしか発情したことがないのかもしれない。戸惑いと葛藤、焦りと汗、未熟な匂いとわずかに立ち上る大人の香り。弟は今大きな変革の中にいる。どう導くかは私だけが知っている。もし間違ってしまったら育てた両親になんて詫びよう。そもそもこの時点でもう間違ってるんじゃないか。世間的な感覚と私的な感情のズレ。弟の未来にとって一体何が正しいのか。その葛藤を指に乗せる。膝と内股の間を行ったり来たり。そんな些細な触れ合いでビクビクと震えられて、私の心はもうどこかに飛んでいってしまいそうだった。行って、来て、行って、来て。ギリギリ触れながらゆったりとスライドして、恋人と友達の間を楽しむように姉と弟の距離感を慈しむ。ビクンビクンと脈打つ大きな男性自身。すでに先っぽが濡れてきているような。でも触れてあげない。ゆらゆらゆらゆらと。バスルームに二人きり。お互いの息と水の音だけが支配する特別な空間。どこまでが許されて、どこからが許されないのか。誰にもわからない正解の境界線を行ったり来たり。そして私はもっと面白い反応が見たいという単純な理由で、その境界を越えた。おちんちんの下にある玉袋。指を絡ませる。ビクッとひときわ激しい縦揺れが弟に起こった。構わない。そのまま優しく手のひらで包み込む。もにゅっとした可愛らしい感触が広がった。思わず笑みがこぼれる。緊張の糸がふっとほどけて安堵の空気が広がった。踏み越えてみればこんなにも面白い。それに至った自分を誇りに思う。そう、触れなければいいのだ、男性自身に。そうすればすべてはスキンシップで終わる話。もちろん弟が言いふらせばこれでも終わるかもしれないけれど、これまでの反応を見るにそれはなさそうだと判断した。この子は理解している。頭ではなく本能で。自分に起こった異変とそれに伴う状況の変化に。だから私も安易には触れない。重みを持って接し、体で理解してもらう。そして同時に私の愛も知ってもらう。血縁関係とは別の特別な感情を。男性の一番大切なところを一番大切に扱う。玉を傷つけないよう細心の注意を払い、ゆったりと揉み込む。反応を見つつ、ゆっくり丁寧に。触ってほしそうにおちんちんがビクビク揺れている。カウパーがダラダラ垂れてきて私の指に絡みつく。それも一緒にもみもみもみもみ。ぬちゃぬちゃ。その音は卑猥で、私の敏感な部分にもヒットする。つられて濡れて弟のそ知らぬところで垂れ流す。 またセックスの準備をしている。ように見えて洗ってるだけ。そう、ただ洗ってあげてるだけなのだ。これは恍惚とした弟の紅潮した顔が鏡に映る。その顔を見ていると私まで気持ちよくなってくる。体も心もつながりつつあるような不思議な感覚。自分以外の人間の感情を深く理解しつつある横島な夜。弟の心音が上がっていく。筋肉の緊張度もなるようになればいい。そう思いながら指を丁寧に動かす。左手を弟の肩に回し、体の震えを抱きしめる。おっぱいがさらに強く押し付けられ、押しつぶされる。やはり感じる。白い体液が濃く量産されているのが、弟がわかりやすいのか、はたまた私が敏感なだけなのか。でもやめない。ボディーソープとカウパーで揉み続ける。もう片方は煽るように洗うように太ももを撫で続ける。そして、彼はひときわ大きく震えたかと思うと、白い液体をドクドクと垂れ流した。昨日みたいに飛ばしたわけじゃない。ただドクドク、ドクドクと、濃度の高いそれを吐き出す。私は触れていない。自分でも触っていないところから、竿の部分をのっぺりと滑り落ちてきて、私の指にかかる。拒否も受け入れもしない。ただ動かない。まだ溢れ出るそれを、淡々と眺めている。安堵の息が漏れる。ふるふると震えながら。満ち足りたその空気に、自然と頬がほころぶ。ひとしきり流れ出た後、私はおもむろにシャワーを出し、全部を流し始める。まるで最初から何もなかったかのように流されていく。ただ、匂いだけはずっと、空間にこびりついたままだった。昨日はそのまま普通にお風呂して、出てから何事もなく過ごし、寝た。不意に起こされることもなく、特に変化もない。安心したような、むしろ不安なような、よくわからない感覚。それから数日が経過し、異変が起こった。私の下着が汚されていた。あの、白い液体で。こびりつき、黄色く変色してはいるが、間違いなく。この独特な匂いは、他に例えるものがない。しかも、洗濯機にそのまま放り込まれているというずさんっぷり。ずさんというか、堂々というか。でも、気づかずに洗濯する可能性もある。そんな微妙な罠を仕掛けてきた。あとは、飲み物の味がちょっと変になったり。もしかしたら、私の知らない間に飲み物に混ぜているのかもしれない。元が白い飲み物の場合、混ぜられても気づかない可能性が高い。でもこれも、もしかしたらレベルの話。問いただしても意味がない。ただ、間違いなく食感が今までと違い、喉越しも重ったるくなった。とても曖昧で、ガラスのような不安定な日常を過ごしている。夏休みは長い。一体どこまで行くのだろうか。今さら追い返すことなんてできない。私が判断し、行動して、弟はそれについて考え、行動する。その行く末を否定することは、私は絶対してはいけないはずだから。とある日、私はバイトのシフトに入っていた。家賃の支払い補助のため、週に2、3日働いている。親が十分な額を仕送りしてくれてるけど、申し訳なくて。少しは自分で稼いで支払っているという実感が欲しかった。その日はバイトを上がった後、旧友と久しぶりに飲みに行った。 昔話に花を咲かせて、結構いい感じに酔ったまま帰路に着く。
ただいま。
陽気に声をかけるが、電気はついていない。弟はもう眠ってしまったのだろうか。起こしてしまうのも悪いので、薄暗い中を手探りに進む。トイレの電気をつけて、ドアを開け、中に潜り込んだ。パンティーを下ろし、便器に座って一息つこうと、
いや
して、なぜかストンキョウな声を上げる羽目になった。ぬじゃっとした感触がお尻に。そっと腰を上げて覗き込む。白くて濃い液体が柱みたいになって、私のお尻と便器をつないでいた。酔いがスーッと冷めていくのを感じる。そうだ、現実逃避している場合ではなかった。私は無言でトイレットペーパーを回し、お尻と便座を拭いて中に捨てる。そして水に流し、パンティーを脱ぎ切ってからトイレを出る。もともと尿意はなかった。少し落ち着きたかっただけだから。それよりも今は、少しだけ怒っている。最近、ちょっとやることが陰湿すぎる。年齢的にらしいといえばらしいけど、やっぱりちょっといい気はしない。パンティーを投げ捨てつつ、弟の寝ているであろうベッドに近づく。心拍数が上がっていく。際限なく。自分の体が自分のものではなくなってしまったような感覚。弟は、本当に寝ていた。拍子抜けするほどぐっすりと。いたずらを仕掛け、私の反応を楽しみに待ちながら寝落ちしたのだろう。罪がない。寝てしまえば天使そのもの。でも罰は必要だろう。いたずらにも限度というものがあるのだ。私はこの間眼精疲労対策に買ったアイマスクを手に取る。寝る前に装着できるよう枕元に置いてあったものだ。内側の袋の中にピンクのビーズが敷き詰められていて綺麗。男の子には似つかわしくない袖をゆっくりと弟の目元にかけていく。起こさないよう慎重に。ほどなくして目隠しは完了した。手を縛ったりはしない。もし途中で目が覚めたら自由に行動していい。もし私が行き過ぎていたら、もしかすると止めてくれるかもしれない。止めてくれなかったら、両思いだったということにしておこう。でも、これからすることはあくまで他人。どこからか侵入し、可愛い男の子を襲いに来た知女。決して姉であってはいけない。これまでの思い出も、これからの未来も消え去ってしまうから。弟の反応に期待と畏怖を込めて、まずは掛け布団をどかす。ゆっくり丁寧に剥がすと、そこはもう盛大に盛り上がっていた。思わずくすりとしてしまう。寝てても元気。どんな夢を見ているんだろうか。もし、夢の中で私と乳繰り合っているとすれば、それはもう、言葉にできない。薄暗い中で膨らんだそれを、じーっと眺めていると、ふと気づいた。怖いよりも、可愛いが先に立つのは、それが自由だからだと。本当は隠さなきゃならない。人前で晒すと、どうしても非難の対象になってしまう。でも、私の前では自由。ありのままを晒してくれる。だからこのマシーンだと気づいて、気づけた自分も好きになる。私も晒したい。でもできない。だからこその目隠し。認知させるのは罪になってしまうから。弟の視野を奪ってこそ得られる自由。卑怯だなと思うけれど、おそらくこれが最善だから。服を脱いでいく。ありのままを晒していく。 視線が勃起チンチンから離れない。見ながら脱いでいく。そして裸になった。お風呂場でもないのに弟のそばで全裸になっている。一瞬ためらった。これから自分のしようとしていることに。でもやっぱり正直には正直をぶつけるのが自然だと思うから。弟の股間側からベッドに上がり身を寄せる。薄暗い中、弟の裏側のシルエットが鮮烈に浮かび上がっている。
おっきい。
パンツを突き破らんばかりの勢い。この中に男の子の要素がすべて詰まっている。溜まった唾を飲み込み、パンツを吊り下げていく。速攻で引っかかったからめくりつつ慎重に。そうして私は目の前に弟の裏側を露出させることに成功した。男の子にしかない肉の塊が天井に向かって勃起している。目を見開いたまま離せない。あまりに卑猥で、まだ可愛らしい見た目の弟になぜこんなものが。上側から点として見ていた時と全然違う。縦に大きく伸びたお肉の暴力。恐る恐る指を当ててみる。意外なことに裏側の膨らんでいる部分には柔らかさを感じた。横は硬い。プニプニしている部分は精液の通り道かもしれない。おちんちんにも部位があって、それぞれの役割があると思うと感慨深い。硬いところよりも柔らかいところの方が感じるのかな。なんて考える。プニプニに沿ってツツツーっと指を滑らせていくと、もっと柔らかいところに到着した。金玉の袋。プニプニというよりはブニブニ。ほとんどが空洞で中に玉が入ってる。二つ分。お風呂場で勢いのまま触れた部分。男の子の一番大事な場所。この間はおちんちんが邪魔で見えなかったけど、今はじっくり見れる。私はものすごくドキドキしていた。自分の部屋で。弟に目隠しを施し、脱がせて、観察し、触って確かめている。男の子の構造を股間の裏側から密着して眺めている。こんなシチュエーションが許されるなんて、なんて贅沢なんだろう。そう考える自分はおかしいのかもしれない。でも心地よくて、力いっぱい否定するものでもないかなと思った。表に出せない自分。でもここは自分の部屋だから。弟は認知してないし、私は留守で、誰かが不法侵入してるだけだから。言い訳が聞くと、本音が出てきて大胆になる。私は顔をさらに近づけて、弟の玉袋を。
いや。
唾液の乗った舌先で、ねっとりと舐め上げた。ビクッと震える弟の体。でも抵抗はない。起きているのか寝ているのか分かりかねる状況で、私は舌を踊らせる。私は一体何をしているんだろう。弟の玉袋に舌を押し付け、舐め回し、転がしている。完全に言い訳の聞かない行動を他人のせいにして始めている。弟の指先がうごめく。間違いなく起きていることが分かった。でも関係ない。むしろそこに指を絡め、つながる。ビクッとしたけど拒否はなく、すんなり受け入れられた。目隠しされて、パンツ下げられて、たまたま舐められてるのに、脳内がヒートアップしていく。精子の詰まった二つの玉を舌で転がしていく。 M 字開脚した弟の股間に顔をうずめている。 大量に放出される熱と匂いが同時に襲いかかってくる。自分が発する熱と匂いとに絡み合って溶ける。思考が麻痺してしまって、うまく自分が制御できない。舌をスライドさせ、下へ。ぷっくりしたところを舐める。もう少し下ろしていくとああなるだけど、さすがにそこは舐めない。でも近い。そのおかげか、弟の体は激しく震えていた。未知の領域に踏み込むか踏み込まないか、その境目を楽しむ。こんなところでも感じてしまう、その羞恥心を引きずり出す。こんなエスケが私の中にあったのかと驚き、それすらも楽しむ。そうこうしているうちに、私の唾液以外の液体が混じり始めた。目線だけ上にやると、カウパーの道がテラテラとここまでつながっていた。その道に沿って舐め上げていく。先走りが私の舌に溜まっていく。ビクンビクンと跳ねては戻ってくるチンチン。やっぱりどこか可愛い。そして頂上に達し、塔の先端にキスをした。ひときわブルンと跳ね、やはり元の位置に戻ってくる。自然にこぼれる笑みとともに、上半身を少し浮かし、タプンと、私が持つ二つの巨大な肉玉を、竿の左右に配置した。そして、ぎゅっと握りしめられていた両手をやんわりと離し、今度はそれを、乳を両側から挟み込むのに使う。そうすると、ギンギンのチンチンを、柔らかおっぱいが包む。弟の甘ったるい喘ぎ声が、私の耳を幸福にする。硬いを、柔らかいが制す。カウパーも一緒くたに揉まれ、プチュッと可愛らしい音を立てた。これがパイズリ。男の子が大好きだという。でも、一部の女性にしかできなくて、貴重なプレイ。邪魔に感じていたおっぱいが、急激にその必要性を増してくる。ここで弟チンポの存在を感じられることは、真の幸せだった。そう。このために大きくなったんだって。だから、他の人に見られたり、指摘されると嫌だった。そして、弟のも、このためにここまで大きく成長した。それぞれが引き合って、ようやく、今夜結ばれたの。ふるふる震える、体も、心も。涙が溢れ出てきて、こんなに感動するとは思わなかった。重くて、邪魔で、服もブラも合わなくて、たくさんの人の興味を引いて、そんなの意味なくて。露出のあるイベントが嫌になり、だんだんと心が内に引いていって。でも今この瞬間、この子が主役になっている。ようやく、ようやく出会えた。出会えなかったら、一体どうなっていたんだろう。人生の中で、ずーっと私に邪魔扱いされていたのかもしれない。そう考えると、胸の奥が締め付けられるようだった。踊る。今までの鬱憤を晴らすかのように、にちゃにちゃと、卑猥な音を響かせながら、一生懸命抱きついてる。私のおっぱいが、弟の、おちんちんに。好きを目いっぱい詰め込みながら、頬ずりし、甘えている。もうこの行為を止めることはできない。運命だから。血縁も、思い出も関係ない。絶対に必要な行為だから。ただ気持ちよく、ものすごく気持ちよくしてあげるの。お礼だから。気づかせてくれたお礼に、パイズリする。こねて、ねじって、抱きかかえて、ブルンブルンして。無言のまま、一心不乱に、ありったけの愛を注ぎ込む。 おっぱいで抱きかかえながら裏筋を舐め始めた。縦にも横にも無人に舐めねぶる。弟の腰が浮き始めた。逃げようとするそれをさらに追いかけ、倍ずる、舐める。これはご褒美だから、余すところなく受け取ってほしい。浮きすぎた腰が大変そうだったので、その下に太ももを差し込んであげた。これで腰を痛めることはない。一安心だ。突き上げる形で固定されたチンチンを囲み、蹂躙する。あまりに気持ちいいのか、弟は声にならない声を上げている。私は嬉しくなって、どんどんいじめてあげる。根元からの膨らみを感じる。射精の合図だ。私はそれを受けて、すべての愛撫を止めた。びくつきすぎる弟の体、それを全身で感じる。もはや、犯していると言っても過言ではない体勢のまま。射精感の感じ取りがすごい。おっぱいを通じて、膨らんで、戻って、何度も繰り返している。本当は気持ちよくビュッビュできていたはずなのに、導き手がやめてしまったから、空振りして寂しそう。それは、あまりに面白い光景だった。禁じ手と言ってもいいくらいに、心底ゾクゾクする。今、一体どちらが男で、どちらが女なのか。それすらも曖昧になって、性別を超越した気持ちになった。絶対に他では味わえない。でも、終着点はここではないから。射精させてもらえないと悟ったのか、登ってきていたものが下がっていく。それを見計らって、愛撫を急に再開すると。あっさりと戻ってきて、強烈に吹き出される精子たち。混じりっ気のない、真っ白濃厚な体液が、弟の上に降り注いでいく。それは顔まで飛んで、そのあまりに美しい放物線は、鮮烈に私の目に焼き付いた。まだ出る。まだ出る。私の愛撫に対する答えが、たくさん出ていく。お酢の匂いが充満して、一気に場の空気を塗り替える。激しい主張。もう大人なんだと、言い聞かせようとしているみたいだ。だけど、びくつきながらおっぱいに抱かれて、やっぱり子供のようだ。それが微笑ましくて、出し終えて脱力しきっているところへ、唇を寄せた。舌を差し込み、眠る、眠る。唇付近まで飛んでいた精子を巻き込みながら、禁断のキスをする。どちらもファーストキス。お互い初めてなのに、精子ごと奪い、奪われていく。思い出に刻まれていく。一生消えない思い出に。ねっとり、ぬちゃぬちゃと、いやらしい音が記憶を汚す。弟の口の中をねっとり蹂躙する。天井を舐め合ったり、舌を回し絡めたり、根元を執拗につついたり。ほっぺた、唇の端っこ、歯茎、歯そのもの。一つずつ、しっかりとした認識を持ちながら愛撫し、様子を探る。弟の性癖はどこなのか。吐息のレベルと、体の震えと、お腹に当たったチンポくんの喜び具合で。おいしい。なんておいしいんだろう。今まで食べたどの食事よりも、幸福感で中が満たされていく。口の中から。つまり私は今、弟を食べていると。自覚が芽生え、その状況に恍惚とし、さらにお口の蹂躙を進める。 ずりずりと前進し、どんどん弟の顎が持ち上がっていく。それが最高潮に達したとき、舌をねじり絡めながら話す。たまりにたまった唾液の渦が天の恵みとなって弟の顔に降り注ぐ。その様子ににんまりしながら、今度はお口ではなくお乳を押し付ける。
ねえ、吸って、
声をかける。甘ったるく、姉と認識させる行為は慎むつもりだったが、ダメだった。でも私はこんな声は出さないし、出したことがない。それは姉ではないし、こんなことをするはずもない。だから別の誰か、誰も証明できないし、する必要もないのだ。でも弟はその声を聞いて、さらに興奮した様子で、目の前にいる人への感情を好きで特定し、高めていく。そして、お口の前に垂らされたお乳の先端に吸い付いていく。おっぱいを吸われているのではなく、吸わせている。私の意志で、私がそこまで持って行って、吸わせている。血を半分分けた弟に。誰にも絶対に喋れない禁断の行為。それに想像以上に燃え盛る、私の心と体。一生懸命吸われている。じるじると、私の奥にある秘密が、弟の口の中に勢いよく運ばれていく。甘ったるい声が我慢できない。いや、そもそもここは私の部屋。我慢などする必要はなかった。漏れていい。母乳も声も。唯一それに触れている弟はこんなにも喜んでくれているのだから。体をずり上げていたことにより慎重さが消えて、いつの間にか股間同士が擦れ合う場所まで来ていた。自身の産み落とした卵を守るように上からのしかかり、包み温めている。お乳を吸われてあんなに出したのに激しく勃起して、私のおまんこもトロトロに濡れ切っており、隠すことはできない。だから少し動いただけで、驚くほどあっさりとトロトロおまんこがガチガチンチンを飲み込んでしまうこともありえるのだ。とは言っても祈祷を飲み込んだだけ。それでこの衝撃。入り口を通過されるとき、背骨から脳髄に至るまで電流が駆け巡ったようだった。おっきなおっきな弟のおちんちん。その初めての相手は私のおまんこだった。でもまだ処女の証は破られていない。ゆっくりと押し進めていく。
くっくっくっ。
少しずつ少しずつ腰を下ろしていく。徐々に弟が中に入ってきて、通るついでに自分の形に押し広げていく。弟はこの状況が甘美すぎるのか、乳首に吸い付いたままのけぞり、プルプルと震えている。童貞を食っている。弟にとってこの瞬間は今後二度と来ない。いいのだろうか、こんな贅沢な瞬間があって。痛みや違和感よりも先に幸せがやってくる。解放の瞬間が目の前に迫っていて、胸が震えた。根元まで入った弟のテカマラチンポが、お尻と腰がパンッとぶつかって合体を告げる、その軽快な音に身震いする。先端がゴツッと子宮の入り口に当たり、おまんこの入り口がおちんちんのぶっとい根元にぐぐっと広げられる。元の位置に戻ろうとして いくら締め付けてもびくともしない。その硬さ、力強さに、私の口から私の知らない吐息が漏れる。弟はプルプルしている。この力強さとはまるで正反対だ。そこがいい。可愛くて本当に食べてしまいたくなる。
はっくっ。
デカチンポを加え込んだまま、ゆったりとお尻を上下にフリフリ、パチュンパチュンという可愛らしい音が、私たちの音が奏でられる。静寂の中に小さく響き渡る無常の喜びだった。本当の意味でこの部屋は私たちの部屋になったのだ。恋愛にも男性にも興味を持てず、でもやっぱり気になって、でも傷つくのが怖くて、ちゃんと心を見てくれる人が欲しくて、どこにいるのかわからず、さまよってさまよって、でも結局一番近くにいた。男の子から男へ、それだけでこうも関係性が変わる。友達を失うような感じがしたけれど、同時に彼氏を手に入れた気分。間違ってる。それはわかってる。誰にも言えないし、自慢もできず、結婚もできない。もちろん子供も産めないし。でも、この子だけだから。愛情をたっぷり注いで、もてあそび、心を許せる男性は。間違っていても構わない。夏休みだけの関係性でもいい。ただ乾いた私を潤してくれれば、そして満たしてあげられれば。自分の意志とは裏腹の勃起。この子も戸惑ってる。それを解消してあげる。他人との恋愛から遠ざけてあげる。もちろんいい人が現れればそれでいい。幸せになってくれれば何の文句もない。でもまだ未熟だから、下半身に支配されているから、その支配から解き放ってあげるの。傷つかなくて済むから。エゴなんだろうなと思う、我ながら。でもいいの、私の勘がこっちで合ってるって言うから。初めてのセックスを楽しむ。苦痛や圧迫感もまぜこぜにしてプラスに転じていく。肉がぶつかって離れて、またぶつかって離れて、粘膜の壁に守られながら強くこすり合わせる。震える弟を見下ろしながら、パチュッパチュッと。私の弱点で弟の弱点を攻め立て勝負し、降参を促す。そしたら早速チンチンが白旗を上げそうになっているのを感じた。その時ふと気づく。ゴムをつけてなかったことに。いろいろとあってから念のためを思って買っておいたコンドーム。でも自分から名前入れしていたら使えなくて当然だ。襲われるかもしれないって思ってたから。でも実際に襲ったのは私で、射精を促しているのも私。どうしよう、腰が止まらない。止めようという意志はあるのだけれど止められない。弟は我慢してくれている。下半身に支配されているのは私。脳の指令を体が受け付けない。自分じゃない誰かが私を突き動かしている。誰にも止められないのに仲出しさせようとしている。パンパンパンパンと卑猥な音で促している。まだ間に合う。出す瞬間に抜けばいい。射精の瞬間はわかるからギリギリまで粘れる。 よくわからない根拠で腰をフリフリする。弟はもう完全に受け身になっていて、お乳を吸うことすらままならない。かわいい。もっとギリギリまでいじめたい。チンポのビクつきが激しくなる。射精を伝えてくる。まだ大丈夫。まだ、もうちょっと。脅すだけ脅して腰を一気に引き抜こうとして、その刹那弟の唇が再び私の乳首を捉え、抱きつきながら強烈に母乳を吸い上げる。突然のことに驚いて私はおちんちんを引き抜くタイミングを逃し、弟精子の受精を開始した。中に出されている。ビュムビュムっと種をまき散らし、苗床にされ、私は完全に弟のものになった。母乳を吸われ、子種を吸い上げて循環するお互いの体液、入り口を強烈に締め、肉びらで煽り、奥へと巻き上げる私の中。満たされていく弟の赤ちゃんのもとで、絶対にいけないことがそのまま快感になって帰ってくる。ゾワゾワっと未知の快感が全身に広がって、パーッと一斉に芽吹く。まるで自分の体というものを初めてはっきりと知覚したような本物の愉悦。体が激しく波打って、私は初めて行くという体験をした。バージンロストとセットで間違った幸せをかみしめる。あまりに満たされて潤いすぎたから、私の意識はそのまま薄暗い夜に溶けていった。自分の部屋に自分の唾液の音が鳴る。ベッドの上で私は弟の乳首をなめなめしていた。彼の左側から抱きつくような形で、そして自分の棒を右手で握らせてシコシコさせている。もちろん目隠しはしたままで、夜の弟はすっかり私の言いなりになっていた。明日弟は実家に帰る。夏休みの終わりがもうすぐそこまで迫っていた。寂しい。こんなに名残惜しい夏休みは初めて。また来年と言って別れるのがとても辛い。弟はなんとなく雰囲気を感じ取ったのか、左手を私の頭に置く。この数日で随分大人になった気がした。空気を理解してくれるということは、同じ気持ちでいてくれるということ、それだけでも目いっぱい幸せになってしまうのだ、自分の弟相手に。でも似つかわしくない。まだ全然子供でいい年齢なのに、私が催促してしまった。頑張って責任を取らないと。お返しとばかりに私の指先が弟乳首に伸びる。二つの突起を違った形で同時に愛され、弟はご満悦のようだった。オナニーに熱がこもる。小さな手が大きなおちんちんをしごいている。アンバランスで眼福な光景を横目に、乳首をコロコロと舐めあやす。恋人のように触れ合い、幸せを分かち合い、惹かれ合って、ゆったりと流れる二つの幸せ。その空気感、一人になると消え去るであろう儚くて曖昧な感情。最後の射精が近づいていた。 何度も注がれたそれが新しく撒き散らされようとしている。胸が躍る。キュンキュンする。射精好き。一番の幸せが交差する瞬間、舌と指でそれを促し、待ちわびて、じっと見つめて、激しくしこられたその先っぽから大量の精液が降り注いで、私を汚していく。白い体液に激しく襲われて、それを享受する。弟の体内で熱されて追い出され、目指した先に私がいる。わざわざ斜めに棒を構えて私にぶっかけるよう調整したらしい。すごくいやらしい子だ。でもそれは私の望むところ。この夏休みで弟は私を知り尽くしてしまった。常に目隠しをしていたにもかかわらず、耳がとてもいいんだと思う。私はもっさりとした動作で体を起こし、そのまま祈祷に口づけをする。もはや当たり前となった射精後の尿道具を吸い上げ、この瞬間はどうやら射精と同格か、それ以上に気持ちいいらしい。弓が限界までしなっているのかと言いたくなるほど腰が浮く。満面の笑みでそれを受け流し、すでに出ていた精子たちを回収していくことにした。精液の道を舌と唇でたどっていく。ビクンビクン脈打つ体が心底愛おしい。意地悪に、大胆に、時折散らしつつ進めていって、回収し終えてそのまま耳元へと移動し、一番近くで子種たちを飲み下していく。脳によく届くようにわざとらしく音を立て、自分の出した精液が私の喉を通る様を聞かせる。ブルルッと震える反応、見ているだけで心地いい。射精後のこの時間も私たちにとってかけがえのない時間。
また来年ね。
弟は実家に帰っても私を忘れられず、オナニーしまくるのだろう。その度に私のぬくもりを思い出し、近くにいなくても拘束することができる。そして私もひとたびオナニーを始めれば、弟を強く思い浮かべる。遠くに行こうが全く問題ないほどの強いつながりを感じていた。でもやっぱり寂しい。だけど、また来年。例年とは比較にならないほど暑かった夏が、ようやく終わろうとしていた。